先月の4月20日、私たちの教会は主イエスキリストの復活を記念するイースター礼拝を守りました。先週の27日にはイエスキリストの復活と教会の信仰ということで、説教をさせていただきました。イエスキリストの復活ということが教会にとっていかに大切かということを教会が信仰の告白という形でずっと守ってきたということを見てきたわけです。で、今日から3回にわたって、まあ、5月の末までと言っていいんですけれども、イエス・キリストの復活に関わるところを聖書から選び、そしてまた今日は特にキリストの復活は私たちに何を与えるかという題で説教させていただこうと思っております。ただこの題は今日の説教というだけではなくて、5月の第2週第3週に関わる、まあ、全体的な題になっていると言ってよいかと思います。今日はイエス・キリストが復活なさったことに私たちに与えられるものはないか、それは神の義であるというところに焦点を合わせて見ていきたいと思います。で、神の義という言葉を使うときに、まあ、私たちは今の時代あまり義という言葉は使わないのではないかと思います。まあ、正しさとか正しいという言葉をよく使うだろうと思います。で、ただこの正しいあるいは正しさという言葉を使うときに、なんとなく決められた規則に従った生き方あるいはルール、それに従った生き方というふうにまず頭に思い浮かべるのではないかと思います。聖書に出てくる義、正しさというのもそういう意味は確かに持っております。神様の定めた律法に従って生きる、まあ、これが神の前に正しく生きることだというふうに、まあ、教えられている通りであります。で、しかしこの義という言葉、正しいという言葉はそういう規則やルールに従った生き方というだけではなくて、むしろ神様との関係を表す意味でとても大切な言葉です。それは神の義というのはただ神様の前に正しいというだけではなくて、神様との関係が正しい良い関係にあるということを表す言葉でもあるからです。ある人はこのような神と私たち人間との本来あるべき関係は響き合う関係というふうに説明しました。今私たちはそれを失ってしまっている。ですから神との関係は正しくない状態にある、まあ、それが罪人という言葉で表されるわけです。まあ、罪人という言葉も私たちは罪を犯したら罪人とされる、罪を犯さなければ罪人とされることはないというのが、まあ私たちの社会とのことです。しかし聖書はしばしば私たちは罪を犯す犯さないに関わらず私たちは罪人であると言われます。特に今日お読みしましたローマの信徒への手紙の3章のところ、まあ今日は4章を読ませていただきましたけれども、その前にある3章では正しい人はいない、一人もいないという言葉があります。すべての人は罪人だというわけです。で、このローマの信徒への手紙は一章の挨拶のところから始まっていきますけれども、18節のあたりでこのローマの信徒への手紙の目的は福音をあなた方と分かち合い、そして、この福音をあなた方にも述べ伝えたいからだというふうに書かれております。ローマの教会が福音を知らないわけではありませんけれども、しかしローマの教会がすでに受けている福音と、それからパウロが全世界に述べ伝えていこうと している福音が全く同じであるということを互いに確かめ合い、また力づけ合いたいという、まあ、そういう思いを持ってその手紙は書かれたということであります。パウロの他の手紙ではかつてパウロが牧会していた教会に宛てた手紙であり、それぞれの教会が抱えていた問題に対してパウロが解決するためにアドバイスを内容としたものがほとんどです。しかしローマの信徒への手紙はまだパウロが行ったことのない教会であり、そしてこれからあなた方のところに行くのでよろしく、さらには遠いスペインの地まで行くのでその時に助けてほしいというような内容も含んだ手紙になっております。ですからローマの 信徒への手紙というのは自己紹介であり、そしてまたパウロの述べ伝えようとしている福音とローマの教会がすでに受け入れ信じている福音が全く同じであるということを確認をし、互いに力づけ合いたいという、まあ、そういう思いで書かれた手紙だということがわかります。この手紙のそういう目的が書かれた後で、パウロはユダヤ人の罪、異邦人の罪ということをかなり細かく書いています。これでもかっていうくらいに罪という言葉が出てきますので、読んでいる私たちが頭が痛くなるような、まあ、そういう思いさえ、受けてしまいます。でしかし人間が全て罪人だということをそこで語ってはいますけれども、それがこの手紙の目的ではありません。この罪ということを語った上で、じゃあ私たちはこの罪からいかにして救われるのか、この罪の束縛から解放されるためには一体どうしたらよいのかということを語ろうとするために、まず罪の恐ろしさ、そして誰もこの罪の力から逃れることができないのだということを言うために、三章の前の方まで行くわけであります。で、三章のところでは律法ということが取り上げられ、律法を守ることによって私たちはかつて神様から義と認められると信じていた。しかし誰一人としてその律法を完全に守ることはできない。そういう現実を振り返ってみると、律法は私たちを罪から解放するどころか、私たちが罪人であるという自覚をますます強くさせるだけだというふうに言うわけであります。でその直後にパウロは一体どうやったら私たちはこの罪から逃れることができるのか、どうしたら私たちは救われるのかということをそこで語り始めます。そこでパウロは律法の義によってではなくて信仰による義というものが私たちに新たに与えられたと告げるわけであります。信仰による義、それはイエス・キリストによってもたらされた神の恵みであるということをその後ずっと続けていくわけです。ですからこのローマの信徒の手紙の1章2章3章の途中までは、私たち人間はいかなる努力をしてもその罪から逃れることはできない、神様から良い響き合う関係だと評価されることは決してないということを語った上で、私たちはしかし神様から新たな神の義を与えられた。それは私たちの努力による義ではなくて神様から与えられる恵みとしての義であるということを言うわけであります。その神様からの恵みとしての義、それは具体的には神の一人子イエス・キリストが私たちのところに使わされ、私たちの罪の贖いとなって十字架にかけられ、そしてさらには死からよみがえってその復活に私たちも預かるようにしてくださった。ここに私たちが罪の力から逃れる道が示されたのだとパウロは言うわけであります。この神の義という言葉は、まあ、少し難しいですけれども、今言ったように神様との良い関係、響き合う関係、まあ、響き合う関係というと、まあ、私なんかすぐ中学時代の理科の実験を思い出します。共鳴という実験ですけれども、小学校だったかもしれませんけれども、まあ、2つの音叉が用意されて、で一方を鳴らすともう一方は叩かなくても音が鳴り始める、まあ、これを共鳴というふうに言って、まあ、そういう実験をよく学校でしたことがあります。おそらく皆さんもそういう実験は経験しているのではないかと思います。すなわち神様が私たちに向かって声をかける。そうすると私たちはその声に応えて、はい、私はここにおります、私はあなたの前におります、まあ、こういうふうに応えていくことが響き合う関係、神様の御心に正しく応答する関係として、まあ、響き合う関係と説明した人がおりました。旧約聖書の創世記を見てみますと、創世記3章では人間が罪を犯したという出来事が記されております。そこで罪を犯した人間はどういう態度を取ったかということがそこに記されているわけです。 この創世記は罪ということをこうこうこうだから罪だとかこうしたらよかったという言い方はしないで、物語という形で罪とはどういうものなのか、どういう悲惨が待ち受けているのかということを私たちに語っております。最初の人アダムとエバは神の形に創造され、神と響き合う関係に創造されておりました。良い関係に置かれていたわけです。でしかし神様が、他の木の実はどれでも食べ好きなように食べてよい、しかし園の中央にある木の実からだけは取って食べてはならない、まあ、そういうふうに命じて、しばらくアダムとエバのそばから離れました。でその時に蛇がアダムとエバに近づき、そして神はあなた方の目が開くのを恐れて、この木の実から取って食べるなと言ったんです。あなた方がこれを食べたらあなた方の目が開けますよ、神のようになることができますよ、神のようになることができますよと、まあ、そういうふうにそそのかしたというわけです。でその言葉を聞いてアダムとエバはその木の実から取って食べたわけであります。でここには、まあ、騙した蛇も悪いし、神様がその場からいなくなったのも悪いということは確かに言えるかもしれませんけれども、これはあくまでも私たちに罪とは一体何かということを教えるための物語です。でそこでは神様がいなかったからだとか蛇が騙したからだというのではなくて、むしろその蛇が騙した時の言葉、この実を食べればあなた方の目が開け神のようになることができる、その言葉を聞いて神のようになりたいと思って蛇の言葉に乗ってしまったというところに、まずこの人間の罪の出発があるということを告げております。神はあれもこれもダメだと言ったのではありません。この園の中にある木の実はどれでも好きなように食べなさい、しかしただ一つこの中央にある木の実からだけは取って食べるな、それを取って食べると必ず死ぬと、そういう警告までしたわけです。しかしその警告にもかかわらずアダムとエバは神のようになれるという蛇の声に騙されて、そしてその木の実を食べてしまった。ですから問題は神の言葉よりも、まあ、蛇の言葉というよりは自分の心の中から響いてきている神のようになりたいという思いが罪の始まりであると私たちに教えているわけです。そしてその結果どうなったかと言いますと、神が園に帰ってきます。その歩まれる音を聞いてアダムとエバは身を隠したと言われています。裸だったからだというふうに、まあ説明されているわけです。まあ、今の私たちだったら確かに裸で高貴な方の前に出るということはとんでもないことだということになるわけですけども、しかし神がアダムとエバを最初に作った時には裸のままでお作りになった、裸を恥ずかしい、そのように考える必要がなかったわけです。しかし蛇の言葉に騙されて木の実を食べたアダムとエバにとって神様の前に裸でいるのは恥ずかしい、そのように思って神から身を隠したというふうに言われております。もはや神様が自分を作ってくれた、その作られた自分のそのままの姿を恥ずかしいと思うようになった。それは言い換えると神様がこの私を作ってくださったというその創造の技、神様の技を否定するかのような行為にもなるわけです。神はアダムとエバに尋ねます。お前たちはどこにいるのか。私たちは裸だったので恐れて身を隠しましたというふうに答えます。神様がアダムとエバがどこに隠れているかということはよくご存知だったはずです。それでもあえてお前たちはどこにいるか、まあ、そのように尋ねる。アダムとエバからここにおりますと答えることができる、そういうチャンスが与えられていたわけです。しかしアダムとエバはそのチャンスを捨て去り、恐れて身を隠しましたというふうに答えることしかできませんでした。 でこのようにして罪を犯した人間は神様のようになろうとして罪を犯し、そして自分が罪人である神様から怒りを受けるということを知るようになった。そこでアダムとエバは身を隠した。そのようにして人間の罪は始まっていったということが言われております。しかもそれだけでは終わらずに、神様がアダムに対して、お前は私が取って食べてはならないと言った木の実から取って食べたのかと尋ねると、あなたが私のところに連れてきたこの女が私に取ってくれたので私は食べたのですというふうに言い訳をします。最初エヴァが作られた時にアダムは、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉と言って、私の体の一部だと言って喜んだわけです。しかし自分が罪を犯したことを神様から咎められると、あなたが私のところに連れてきたこの女がと言って、あたかも自分は罪を犯すつもりはなかった、この女が罪を犯し、そして私に罪を犯させたというふうに言い訳をし始めたわけです。要するに神との関係が破れたときに、人と人との関係も破れていくということが、この創世記の物語が私たちに教えていることです。でそのようにしてアダムとエバはエデンの園から追い出されていくようになりました。神と響き合う関係に作られたはずのアダムとエバ、しかしもはや響き合うことはできない、むしろお互いの責任だと言い張っている。アダムの神様に対する言葉、あなたが私のところに連れてきてくれたこの女がという言葉には、この女を連れてきたのは神様あなたじゃないですか、あなたにも責任はあるんじゃないですかということを匂わせているわけです。でこのようにして人間の罪はますます大きくなっていき、そして醜い姿に変わっていくというのが聖書が私たちに教えていることです。私たちはそういう罪を持って今生きているということを聖書から教えられます。私たちは決してアダムやエヴァが私たちの先祖だというふうに考えているわけではありません。しかしこのアダムとエヴァの物語は、私たちが罪人であるというのはどういう意味なのかを教える、そういう物語という形を通して私たちの罪の姿を表しているわけです。ただ過去の人の罪を私たちが背負っている、まあ、そういうことを聖書が言っているのではなくて、私たちの罪とは一体どういうものなのか、ですからそういう罪をずっと担って私たちは生まれ育ち、そしてその生涯を終えていく、この私たちに果たした救いはあるのかということに対する答えが聖書であります。特に新約聖書において、イエス・キリストが私たちの罪の贖いのために来られた、贖いのために十字架にかかわれた、そして私たちに永遠の命の約束をしてよみがえってくださった、このイエス・キリストを信じるということこそが、この罪の悲惨から免れる唯一の道だと聖書を通して神は私たちに語っているということです。イエス・キリストの復活というものは、確かに今から2000年ほど前に起こった出来事であります。しかしそれは単に過去の出来事ではなくて、今の私たちにとってもとても大切な出来事であり、それゆえに教会もイエス・キリストの復活を教会の信仰として、とても大切な信仰として信じ受け入れて、そしてそれを述べ伝えてきたわけであります。教会に連なっている私たちも同じように、キリストの復活は私たちに無関係どころか、むしろ私たちのために神が用意された奇跡であるということを私たちに告げております。今日の説教の題で、キリストの復活は私たちに何を与えるかという題にしました。これはキリストの復活は私たちにどんな利益があるかということを言い表しているわけです。 まあ、利益という言葉は、まあ、キリスト教にあまりふさわしくないように思えるかもしれません。なんとなく利益というとよく御利益宗教という言葉があって、まあ、なんとなく私たちの感覚からするとその御利益宗教的な言い回しはあまり好ましくないと、まあ、そういうふうに感じてしまうのではないかと思います。確かに御利益宗教という言い方をするとその通りになるかもしれません。しかし利益という言葉は宗教改革の時代からよく使われてきました。有名なところではハイデルベルク信仰問答というキリスト教の信仰の基本を教えた小さな書物があります。でこの中にも信仰の基本を教えていく中でこういう出来事は私たちにどんな利益をもたらしますかとか、今日のところで今日のところに関わっての言葉で言うとキリストの復活は私たちにどんな益をもたらしますかという、まあ、そういう言葉があるわけです。でなんとなく利益とか益という言葉を使うとなんとなく私たちの宗教になじまないような、なんとなく御利益宗教的な響きを感じるかもしれませんけども、しかし利益あるいは益という言葉を使うことによって私たちにどんな関係があるかということを言い表そうとしているというふうに受け止めていただけたら良いかと思います。単に過去にそういう出来事があったというだけではなくて、その過去に起こった出来事は今の私たちにどう関わってくるのか、キリストの復活は今の時代この日本において生活をしている私たちにどんな関係があるのか、そのことを考えなければならないということです。理屈としてキリストの復活ということを考えるだけではなくて、キリストの復活は私たちにどう関わってくるのかということです。でそこのところでまず第一に考えないといけないことは、私たちはキリストの復活によって神との関係が回復されるということをしっかり受け止めなければならないということです。これは復活ということだけではなくて、イエス・キリストの十字架による贖いということと合わせて復活ということがあります。十字架だけではダメで、復活だけでもダメ、まあ、ダメという言い方はよくないかもしれませんけども、十字架の出来事と復活の出来事が、この二つが神様によって計画され用意され、そして私たちの救いのために神様が起こしてくださった恵みの奇跡だということであります。十字架によって私たちの罪の贖いということが行われ、そしてキリストの復活によってその贖いは完全なものとなって私たちにもたらされた。罪の贖いというのは単に罪が取り消されたとかあるいはなくなったというだけではなくて、失われた神との良い関係が回復するということです。私たちは年を取ったら寿命が来て、やがてはこの地上での生涯を終える時が来るというふうに単純に思います。いつの時代でもそうでした。しかし聖書が私たちに語るのは、私たちの生涯はこの地上の生涯で終わるものではなくて、私たちのために永遠の命が用意されており、そして永遠の都が用意されている。かつてアダムとエヴァが楽園を追い出されたけれども、しかし私たちはまた神の形に回復され、そしてキリストの永遠の命に預かるものとなって神の都へと凱旋していく。それが聖書が私たちに教えていることです。永遠の命ということを、まあ、今日は扱いません。来週この礼拝の中で扱いますけれども、この義とされるということは私たちが神様との関係が良くされて、その上で永遠の命が与えられて神と共に生きるということであります。私たちが神の恵みによって義とされたということである。それがこのローマの信徒への手紙の中でパウロが強調していることです。なぜパウロが信仰による神の義ということを強調したか、それは決して私たちの努力や知恵によるものではなく神の恵みによるものだということを強く強調しているということなんです。もし私たちの救いというものが 私たちの知恵や努力によるものであるならば、その知恵や努力を怠ったりするならば、その救いは私たちから離れていってしまうのではないかという恐れにつながっていきます。しかし神が全能の力を持って私たちを救ってくださるのであれば、この神の力から私たちを引き離すことのできるものは何一つないということでもあるわけです。私たちの神との良い関係、そして永遠の命というのは、私たちの知恵や努力によるのではなく、私たちを何としでも救い、そして神と共に永遠に生きるようにしてくださる神様のご意志こそが全てであるということであります。ローマの信徒への手紙の8章の最後のところに、たとえ天使であっても、高いものも低いものも、たとえ死であっても、イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことは何一つないというふうに言われております。神が私たちを救ってくださったからこそ、パウロは大胆に心を強くして私たちにそのようにはっきりと言うことができたわけです。私たちも同じように、私たちは神によって救われた、だから私たちを神から引き離すことのできるものは何一つないということを、やはり大胆に力強く言っていかなければならないでしょう。最後に、私たちをこのようにキリストに結び合わせてくれるのは一体どのようにしてでしょうか。これもローマの信徒への手紙の中で使徒パウロが6章において語っております。その6章では洗礼ということを語っております。洗礼というのは、まあ、水を頭にかけられ、そして罪の清めということが、まあ、よく言われるわけです。罪の清めということは大切なことですし、それがこの洗礼の大切な要素であることは間違いありません。しかし、このローマの信徒への手紙の6章のところでは、使徒パウロはイエス・キリストの名による洗礼を受けた私たちは、十字架のキリストに結び合わされ、復活のキリストにも結び合わされているとはっきりと告げております。キリストと共に死に、キリストと共に永遠の命に預かっているとパウロは言うわけであります。洗礼というのは単に清めとか、あるいは通過儀礼というような儀式ではありません。そうではなくて、私たちが神様によってしっかり捉えられ、キリストに結び合わされていること、それを示すのが洗礼ということです。主イエスキリストがかつて弟子たちに、ブドウの木とブドウの枝に例えて私たちの関係を教えてくださいました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい、そうすれば私もあなた方につながっていよう。これは金沢元町教会の今年度の年間司祭聖句でもあります。イエス・キリストが私たちのブドウの幹となって、そして私たちはその幹に連なる枝として、私たちはキリストとの関係を保っているということであります。目に見える印として、それが洗礼で行われているということです。ですから私たちが洗礼を受けることによって、キリストとしっかり結び合わされていることを確認をし、そしてまたこのキリストと結ばれていることを再び確認するために、今日これから行われる聖餐式が行われます。イエス・キリストがパンとブドウ酒を弟子たちに配るときに、これは私の体である、これは私の血である、そのようにはっきりおっしゃいました。その聖餐を受けることによって、私たちはキリストに結ばれていることを再確認するわけです。それはパンとブドウ酒が私たちを結びつけるわけではありません。神が私たちをご自身に結び合わせてくださっていることを、パンとブドウ酒を通して私たちに象徴的に示してくださっているということです。私たちはこの聖餐のパンと杯を受けることによって、今すでに私たちはキリストに結ばれており、罪を許されており、そして永遠の命に歩み始めていることを確認していくわけです。共にこの恵みに預かっていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、 あなたの恵みと導きにより、5月の最初の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちが罪人であり、またあなたに対して背いており敵対しているその時に、あなたの方から和解の手を差し伸べてくださいました。私たちは初めて差し伸べられたその和解の手を取って、あなたが私たちに対して怒りではなく愛を持って臨んでくださっていることを悟ることができました。どうかあなたの愛に全てを委ねて歩ませてください。どうぞあなたの御顔を仰ぎ見ながら与えられている人生を歩んでいくことができますように導いてください。この地上において私たちをあなたから引き離そうとする力は強く、また多くありますけれども、そのような私たちがあなたから離れることのないように、あなたが私たちをしっかりと抱き取ってくださっていることを確認させ、そしてまた私たちも心から喜んであなたに身を委ねることができるように、日曜日ごとのこの礼拝へとこれからも招き導いてくださいますようお願いいたします。私たちは弱く、またアダムとエヴァのようにあなたのようになりたい、そして自分のことばかりを考えてしまう弱いものです。それゆえにあなたの恵みの言葉なくして、私たちはあなたを信じる信仰に立ち続けることはできません。どうぞこの弱い私たちを救いの中に入れてくださった時のように、これからも私たちをしっかりとあなたの救いの御手の中に留めてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福がさらに豊かにあり、今日から始まる一週間の歩みがあなたから与えられる恵みに満ちた日々となりますよう導いてください。その中であなたから与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。どうかこの一週間あなたに祈りを捧げつつ、次の日曜日を迎える備えをすることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与え、それぞれの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか災害にあった地域、またさまざまな困窮にある地域や人々をあなたが顧み、必要な手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。私たちもその一人一人のために祈りをし、そしてまたできることがあるならばその道を示してくださいますようお願いいたします。どうか争いの絶えないところが多々ありますけれども、どうぞそのところにあなたの平和を与えてください。私たちもそのために絶えず祈ることができますよう導いてください。全国でこの時に礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますようお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。